生画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はローグワン、スターウォーズストーリーを見てきました、
はい。
まあ、俺はちょっと前に見たんですけど、日程が合わず、
ね、
録音がさっき見てきた南君と、ちょっと前に見た俺です、
はい。
さあ、そんなローグワンで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。今日はね、遅くなっちゃってね。
そうです
ね、もう1時なんだよね。
いやー、なんか
雨降ってるし
ね。雨降ってるって、
そんな雨の中自転車でやってきて、
いやこれくらいは、
まあ、じゃあトリュフアイスクリームお願いします。
はい、トリュフアイスを2つ、
デザートホッカチオ、
デザートホッカチオを1つ
と、ドリンクバーで、
ドリンクバーが2つ、
はい、
はい、
お願いします。というわけで、もうほぼ最高額メニュー、
まあ、399が、
そう、ちょっと下がるぐらいだけど、ほぼね、まあ、だからそれはなぜかというと、俺はものすごい面白かった、スターウォーズシリーズの中じゃ2番目か3番目、今ちょっと決めかねてるぐらい面白くて、
やっぱり1位はやっぱ
1位は
エピソード4、
新たな希望、ただのスターウォーズ、
で
それまで帝国の逆襲がずっと2番手だったんだけど、今ちょっと見比べてみないと決めかねるぐらいローグワンが良かった。
俺はあれなんですね、エピソード4はもちろんなんですけれど、それ以降そんなにスターウォーズって俺は のめり込まなくて、
いや正直他の全然面白くないよ。
もうダメだなと思ったのが、ファントムメナスの始まって5分で絶望した感じから、
ファントムメナスなんてもう二度と見たくないぐらいつまらない。
あと俺が最初に見たのが
普通だよ、ちょっともう見るのが
特別編から見たっていうのがやっぱり大きいんでしょうね。なんか、
いやでも今や特別編しか見れないからね、この世界から劇場公開版は消滅してしまったので、金沢映画祭とかで上映してくれないかなと思って。
そうですね、なんか あんまりなんか綺麗すぎてるのも面白くなかったなっていうイメージで、
まあ、正直見ててね、あんま気にはなんないんだけどね。
いや、なんかここをどういう風に撮ってたんだろうなとか、やっぱ気になっちゃって、
ちゃんと見比べてみないとわからない
ですね。
そう
で、正直そんなにスターウォーズに思い入れあるかっつったら、本当にないっていうのに等しいぐらい。
いや、俺はもうね、本当にね、帝国の逆襲じゃなくてジェダイの復讐が、まあ、今やジェダイの帰還というヘンテコなタイトル、まあ、帝国のジェダイの復讐も変なタイトルなんだけど、変なタイトルだった上にさらに馴染みのないタイトルが付けられて、しかもそのなんだ、ジェダイの復讐自体あんま面白くない。それで実際からもう何十何年とか経って、ファントムメナスにはものすごい期待したんだけど、期待した分がっかりがひどすぎて、その後の2、3続くけど、どれも全然パッとしなくて、
唯一俺はあのそのライトセーバーのチャンバラが速くなったっていうのは嬉しかったんですよ、そこだけは。
あ、そう、ヨーダのチャンバラ、
いや、ヨーダじゃなくて、あのそれこそ
ダーヨーダがむっちゃ強いみたいな、
ダースモールだったり、ああいうなんかこうブル速い回転で戦うじゃないですか、ああいう戦い方はいいなと思ってたんですけれど、
あれも見たよ、あのクローンウォーズ映画のアニメのやつ、すげえつまんなかった。
俺もうあの映画ダメで、
NHK でマスターウォーズだからちゃんと見ようと、イオンで来たからさ、行ったよ。そしたら客も全然いないし、すごいしょぼい気持ち、悲しい気持ちになって帰ったこと今でも忘れられない。
あの後 NHK でもなんかいろいろシリーズやってたじゃないですか、
テレビシリーズ、
もういいやと思って、
でテレビシリーズは見てないわ。
で俺はエピソード7をやめたんですよ、
フォースの覚醒、
フォースの覚醒
見なかった
ん、結局、いや劇場では見なかったんですよ。でレンタルで、レンタルだったらちょっとその当時ビデオ屋で働いてたんで、半額で借りられるっていうのがあったんで、あのレンタル当時に借りたらすげえ面白くて、
そんなに面白かった。俺は、
いや、なんかもう
そこだったよ、
やっぱりあのファントムメナスがこびりついてるっていうか、なんで
全然、まあ、あの女の主人公にそんなに馴染めなくて、まあ、今回も女の子だったんだけど、今回の方がずっと良かったんだよね。
今回はそうですね、
正直、まあ、その 全体のストーリーとほぼ関係ない話っていうね、いくらでもいじれるっていうか、みんな今回登場人物も、ね、ネタバレで申し訳ないんだけど、全員死んじゃっても、かつその後影響がないっていうのでね、ただ盛大に命の火花を散らしてて、
ただ
よかった。
すごい、
うん、
キャラクター薄くないですか、今回。
今回どのキャラが薄かった？
主人公に関してもそんなに厚みがあるような感じがしないっていうか。
まあそうだね、普通のなんかお父さんとはぐれて寂しく暮らして、まあねえ、そんなに犯罪歴も大したことないしね、
でフォレスト・ウィティカーにどう育てられたかも見せてくれなかったし、フォレスト・ウィティカーが出てきたらフォレスト・ウィティカーで出てきたんで、お前はなんだよと思いながら
、うん、
何の役にも立たずバカに巻き込まれて死んでるなと思って、
まあなんかあれもね、ちょっとそこはね、俺も言いたいところが、いろいろ文句を言いたいところがあって、だから反乱軍の中でフォレスト・ウィティカー一派が超過激派であるみたいななんか反目し合ってるみたいな、そこ分かりにくいんだよね。俺2回見てるから、あ、そう、正直1回目見て初日に見に行ったんだけど、うとうとしちゃって1時間ぐらい出たんだ、で2回目を翌日見に行って、その時もねちょっとコンディションのあれ失敗して1時間ぐらいでトイレに立った。最初のデススターが星を爆破させた直後ぐらいのところで、おしっこに行ったんだけど、まあそこは前日に見てるからいいやって思って行って、まあ多分大丈夫なんです。
いや、あそこら辺が本当眠たくて。
あそこ眠いんだよね。
フォレスト・ウィティカーが本当フォレスト・ウィティカーの中、何こだわってもお前はフォレスト・ウィティカーだよと思って、
だからね、そのね、なんか主人公にミッションを与えるためだけのためにそうやって、あっち行ってこいこっち行ってこいみたいな、ごちゃごちゃして分かりにくい、
しかもなんか
ストーリーが
なんか同じところぐるぐる回ってたりとか、
な
んかもう少し
もうちょっとうまいことやってほしかった、
そうですね。で全然なんかあんなに名もなき兵と最後こう乗り込んでいくのに、別段あの兵とも仲良くなってる様子がなくて、
まあね、でもねそこは俺はちょっとね切なくなったよ。2人とも恋も知らず大してかゆかりのない人間と2人で死と向き合わなきゃいけないって時に抱き合うわけじゃない、あ、こいつかみたいな思いもあっただろうしそう思うと切なくて切なくて、
まあ、
命を育むことなく熱い恋をすることも知らず死んでいくんだよ彼女は、まあ、って思うとね、なんかちょっと泣けてきてね、よかった。
もう考えてみれば目の前でお母さんは殺されてるし、ずっとこのなんか、不幸な人生を背負ったまま不幸に死んでいくっていう、
反乱軍としてね、フォレスト・ウィティカーに言われて、お前はやるのかやらないのかみたいなこと言われて、やろうとした途端死んじゃうっていう、対してね、活躍を評価させるわけでもなく、切ない。
あと笑っちゃったのがね、これ2回やるかと思ったのが、スイッチがすごい悪い位置にあるなと、2回とも
スイッチ2回もあったっけ。
ドニーエンがスイッチをしに行くときに、ずーっとなんかフォースとともにって弾が当たらないでスイッチを押すじゃないですか、
砂浜みたいなところで、
それはいいなと思ったんですけれど、女がその屋上でアンテナを動かそうとしたときにスイッチあっちにありますって言って、待てやるのそれと思って、
ありがとうございます。
ありますか？
あ、大丈夫かな。はい、
いやでも結果楽しかったな
そうなんだよ。でもね、でアクションも良かったし、敵もねなんか変なやつじゃなくて良かったんでね、おじさんっていうね、
あのおじさんも
憎たらしいおじさんっていう、
憎たらしいおじさんもおじさんで、結構目が泳いでる姿とかすげえいいなと思って、
なんかね皇帝に合わせろっつってごねてみたり
デススターのこの兵器の開発は俺がしたのに美味しいところだけ持ってかれるとか、なんか
ねえ
すげえかわいそうな感じも、
よかったんだよね。
とはあれですね、 K20 でしたっけ、 K…
ああドロイ ドロイド、あいつも良かったんだよね。
あいつなんでこんなにやさぐれてんだろうと思いながら、いや
もう回路を書き換えたせいで考えたことを全部口に出すっていうアスペルガーみたいな性格になっててね、ロボットらしくて良かったんだよ。
でもあいつが最後泣かせるんですよ、
ね、そう良かったんだよね。あいつが帝国軍のドロイドと全然見分けがつかない。
そのギャグもありましたよね、うん、ああ間違って撃っちゃったとか、お前本当に俺だと思ってないかみたいなことで出てくるとか、
うん、
すごい良かったですよね。
そうなんだよ、あいつも良かったよ、あの反乱軍の仲間を冒頭でいきなり殺すやつも。
ああ
、うん、なんかね、俺はやっぱ最近もうイノセントな正義の味方みたいな人に全く乗れなくなってきているので、ああいう自分は手を汚すんだっていう覚悟があるっていうのでね、すごいグッとくるんだよね。
落ち着け落ち着けてこう後ろからバーンって打つようになって、う
ん、みたいなね、
びっくりしましたけど、
俺はあんなとこ登れないよって言ってたんで、弱音吐いてると殺されちゃう。
あいつもあいつです、途中で死んだと思ってたらやっぱ出てくるっていうのが、
うん、そう、な反乱軍のさ、なんかちょっと熱い変なやつも俺は行くぜみたいな、あいつら戦ってんなら俺は行くって艦隊率いていく人とか、反乱軍が全然一枚岩じゃないんだよね。
いやでも今回そのドニーエンのキャラクターが、
うん、ドニーエンがさ、なんかエセジェダイみたいなんで、ジェダイなんかもういないだろうつってフォースを信じるのだ。
いやでもお前結構ジェダイより強そうな感じもあるんだけどなと思って、
ナムアミダブス、ナムアミダブス、ザトウイチをイメージしてるのかな。
ザトウイチでしょうね、うん、なんかでも勝心っていうよりルトガーハウアーやってザトウイチに見えちゃって俺は、
うん、ブラインドフューリー
俺大好きなんですよ、あの映画、年に1回必ず見るっていうぐらい。
あそう、
DVD もちゃんと持ってますし、
俺は一生に一回しか見てないよ。
いやドニー・エン久しぶりのハリウッド映画でいい役だったなと思って、
うん、あとね、まあなんか細かいところだけど、やっぱ俺はもう本当にね、帝国の逆襲じゃなくてジェダイの復讐でATST っていう二足歩行の帝国軍の戦車みたいなやつが、クマちゃんに丸太で潰されるっていうのがどんな紙で段ボールでできてんのかみたいな、あれがあまりに悲しくてすごい未だにもう残念で弱えなって思って悲しくてしょうがないんだけど、
みんないますよね。
あの今回はね、憎たらしいぐらい強くてね、よくって感じがしてね、よかったんだよね。
あれがかっこよかったんですよね。いやでも今回うまいなと思ったのが、そのタイファイターに乗ってるシーンとか、あと敵の戦艦とかのシーンがフルの CG じゃなくてちょっとミニチュアっぽく出してるのがすごい良くて、あと後ろの映像とか全部 CG じゃなくて割とその LED 使ったような、本当になんか昔ながらのアナログの出し方をちょっとしてるなと思って、
あそう、もう一回見たくなってきちゃうな、そんなこと。でもね、本当に面白かったからもう一回見たいぐらいの気持ち全然あるんだよね。
ですね。
いやーだからね、スターウォーズシリーズ中2番目か3番目
これが
あれ、ただそれでも2番つってもいいんだけど、なぜかというと帝国の逆襲は途中の話だから、途中で盛り上げるなんて結構ハードルの低いことじゃん。
まあそうですね、
そのジェダイの復讐でこけてるんだから、うん、あジェダイの帝国、うん、ジェダイの復讐だ、だからもう2もセットで考えたらダメなんだよ、ま
あ、そうですね、
うん、
帝国の主監督違うんでしたっけあれ、
うん、違ってたかもしれない
ですよね、
うん、
なんかあんま印象ないなと思って、
うん、まあでもね、帝国の逆襲じゃなくてジェダイの復讐が つまんないのはもうルークがフォースを完全にジェダイになっちゃって、ああいうもう俺はもう完璧ですみたいになってるともう話は終わっちゃうんだよね。そこで終わればいいんだ、いいのに、その後普通に涼しい顔で活躍しても何にも面白くない。
まあそうですね。
うん。
一作目不安定だったところもやっぱ良かったんだなと思うんです
けど、まあ目覚めるか目覚めないかぐらいの。
今回その映像がとにかくなんかダイナミックっていうか、
うんうんうん、
あのなんだろう、こんなに青い空の中でこんな死闘をやってるっていうスターウォーズも珍しくないですか。
そうだね、レイア姫のキャリーフィッシャーがすごい若くて綺麗であ
れこれでも若干 CG 変じゃないですかあれ。
まあだから
顔がちょっとでかいような気がして
あれ CG で再現してるのかな。
CG だと思いますよ、
そっくりさんとかじゃないんだ。
なんか顔がちょっとでかくねえと思って、
あそうすごいなって思って、でもキャリーフィッシャーのだからベストショットを
ですかね、
うん、CG 化したんだ。じゃあ
じゃないですかね、なんか顔がちょっとでかいような気がしてびっくりして、
ね、特にね、あの主人公がレイヤ姫だと思ってたんだ、何にも情報入れずに見に行ったから、 あれじゃあこの人が後にレイヤ姫になるのかなみたいに思ってたら全然関係なかった。
あ今回でもあとすげえ好きなのが、
うん、
ダース・ベイダーが出てきた瞬間すっげえかっこいいなと思って、
うん、ボコボコボコボコ
それもかっこいいですし、
うん、
あと狭い通路からブーンってライトセーバーで赤い光でこう照らされた時にうわかっこいいと思って。
そうだね、まだね、あのエピソード4の手前のもうダース・ベイダーも油が乗ってる時期だからね
ここ最近でもないですけれど、なんかダース・ベイダーをなんか安く日本の CM とかで使いすぎてて、
本当
ダース・ベイダーがなんかあんま怖くないっていうアイコンになっちゃってったんですよね。だけど今回のダース・ベイダーが本当にこのバンマン人殺すところを見せられて本当怖いなと思って、
うん、もう命かながら かながらあのリスクをね、リスクなのか何なのか、
一人一人こう手渡しのリレーになってそれがレイヤーに行くっていう。
でもね、ダース・ベイダーの娘なんだよね、レイヤーって。一体どうなってんだ、その辺のつじつまは。
なんでしょう、なんかもう、
まあ、後付けの後付けだから、そこをちょっと一回ね、整理して、なんかアニメとかでもしかしたら描いてるのかもしんないけど、ちゃんとね、映画もこれだけいい、今回ね、人材やスタッフ、あの、素晴らしい、人が集まったんだから、その人らでレイヤ姫ストーリーみたいの作り直したらいいんじゃないでしょうか。
あれですよね、でも次のスピンオフがヤングハンソロって書いてありますよね。
それもいいね。
あれ間違いでなければミッション8ミニッツの監督だったっ
け。ほう、ハリソン・フォードを全部 CG で
いや誰か若い人を使うんだと思うんですけど、
ヤングハンソロ楽しみだね。
そうですね、
いつあるの。
なんか1年ごとに本編と、うん、あのサブストーリーであ
の
打っていくみたいな話
を、ホースの覚醒の続きをじゃあやるんだ
ですね。
どうするんだろうね、もうデススター潰したよ、また
またでかい
です、また作るのかな
あ、でもあれじゃないですか、今度フィンとその、
うん、
あれじゃないですか、ルークがあったっていうことはヨーダとあの関係みたいなまたストーリーで、
うん、
育てていくっていうような話なんですかね。
どうだろうね、もうジェダイもいいよ、ジェダイがねちゃんとジェダイになったらもう終わりだし、
あいつも死んでないじゃない
ですか。ジェダイをもうちょっとね、ジェダイになるためのなんかこうジェダイをもうちょっと希少な存在にした方がいいんじゃないかな、
まあそうです
ね、いるかいないかわからないみたいな、今回のその、ドニーエンがやってるぐらいの感じがちょうどいいんじゃないかな。
あ、まあ、そうですね、まあ、ライトセーバー使えたのが結局
ねえ、
ねえ、
ライトセーバーは結局誰でも使えるっていう
そうですよね、
あの帝国の逆襲じゃなくてジェダイの復讐でハンソロが動物の腹をビーって裂いてた
そんな安っぽく使われるんだ
そこは想定してなかったんだろうね。後でやべえ普通の人も使ってるやつやっちゃったって思うな。
まあホースの覚醒あの黒人も使ってピンも使ってたのに
して、うん、そうだからね結局もうデススターを潰す以外に盛り上がらないわけじゃないですか。
ですね。
どうすんだろう。
まさか本当にセブンの時にデススターの強いやつが出てくるって言ったら、あの展開はびっくりしましたけど。
しかもあれだけ頑張って作ってもすぐ壊されてしまう。いい加減帝国軍も気づけよな。
今回でもそのデススターを作ったお父さんの演出は、うん、マックス・ミケルセンじゃないですか。
そうなの。誰？
あれです。あの007のカジノロワイヤルの悪役の人。
おお、チンチン潰してた人。
あと何でしたっけ？ハンニバルのテレビドラマ版のハンニバルレクターやった人ですね。割とあの人もあっさり今回死んでたなと思って。
あ、まあね、フォースの覚醒を見た時にね、あ、今回はそんなにひどくないって思って安心したんだ。とにかくシリーズエピソード 1,2,3,6 が俺の中じゃ全然もう50点ぐらいの映画なので、あ、割といい、75点ぐらいか80点ぐらいかもって思って調子に乗って、こんなスターウォーズで楽しい思いができたなんて素晴らしいっつって吹き替え版見に行ったらあんまり面白くなかったあれ最初に安心感が強すぎて、その安心感が面白いと書き換えられてしまったんだって思ってね。
プリクエル効果ですね。なんか
プリクエル効果でね、そうなんかね、アクションもねあんまよくスリルがなくてつまんなかった。あの雪山でライトセーバーで戦うところとか、ね、
急に目覚めてあれ
を、なんか眠くなってるんだよね退屈で。
あのハリソン・フォードの息子も結局は死んでないっていうのでまた出てくるっていう周
り、ハリソン・フォードは死んじゃった、
ね、小泉さんのあのネタ好きでしたけどね、あのハリソン・フォードがロボットとして次回も出てほしいっていう、
そんなこと言ってたっけロボットになる、技術で、ルークの腕がピコピコ動いてたみたいに。でもね、ハンソロもいないし、ルークもじいちゃんだし、なんかあんま盛り上がんないよね。盛り上がんのかな。まあ、今回のローグワンも全然期待してなかったら、えらい盛り上がったから盛り上がるのかな。
ローグワンはでもその今までのものがなかったっていうのがやっぱり違う話を見てるような感じがして、
あ、そう、むしろスターウォーズって感じがしたよ。
本当にウォーズだなと思って、なんか本当の戦争みたいな感じの、
なんかさ、そう、あのダース・ベイダーがさ、デススターが作ったことが元老院にバレるじゃねえかみたいに怒ってんだよねそしたらあの今回の悪役がすごいシュンとしちゃうせっかく作ったのに
作ったのに、なんで俺はこんなに怒ったあれはいい顔してますよ本当に。
ねえ、元老院って何なんだろうね。銀河神話とかのなんかに出てくるみたいな感じなんかなんだろうけど、
でも本当詳しくない俺がここまで楽しく見れるっていうのが本当嬉しくて仕方ないです
、ね、いや別にね、スターウォーズなんて詳しくある必要なんか全然ないと思うよ。
なんかいや、なんかいろんなその映画雑誌とか見てると、やっぱ詳しくねえとダメなんかなとか、ね、
詳しい情報が決して面白さに結びついてるとは俺は全く思わない。あ、だってエピソード4なんてみんな何にも知らないで見てむっちゃ面白かったわけじゃん。
恥のキャラクターの名前まで知らなくていいなとは思ってるんですけれど、
ボバフェットとかね、あんなちょい役なのに
ストームルーパーとか
かっこいいからみんな覚えちゃう
やでもそう考えると来年の12月ぐらいに新しいスターウォーズのエピソード8
どうなるんだろう。
なんだろう、本当あの後の島でそのルークとあの、
はい、
レイでしたっけ、あれが出会ったところから始まるってことですよね。
あ
もうさすがにレイヤーは出ないですよね。あの
レイヤーは
おばあちゃんが、あれも衝撃的だったな、ね、なんかそんレイヤーそんなに昔のやつも綺麗だと思わなかったんですけど、
エピソード4の時はなんかやっぱ若いし可愛らしかったんだけど、あのジェダイの復讐ぐらいになると、あれこれお姫様
あの何でしたっけ、水着姿みたいなやつでジャマザハットに、
ジャマザハットにセクシーな衣装着せられて、
ジャマザハットがなんかブス連れて歩いてるような、
こんなね、まあ王妃だから、王妃ってこともないけど王女様だから価値が高いのかもしれないけど、そういうそれねえあるじゃんみたいな、
あの格好をしたことでなんかすごい安っぽく見えてくるっていう、なんかそんな姫様っていると思いながら、
まああれは着させられてる、そうだね。監督のねギャレス・エドワーズが前作ゴジラ、ハリウッド版ゴジラ、
俺はシンゴジラより好きだって言って、
あ、そうだね、あ
みんなになんかいろんなことを言われたっていう、
シンゴジラファンに南くんが総攻撃をされたという、
いや俺はバストアップでだからこうなんか話だけして進むのがすごい嫌いだっていう、
うん、
でもその後俺もう一回見てて、うん、ちゃんとあれですよ、あの2回目はこういうもんだと思ったら多少面白かったっていうのはありますけれど、うんうん、
まあね、だからねギャレス・エドワーズ版のゴジラがやっとゴジラをまともに作ってくれた、みんなありがとうって言ってたのが、庵野秀明でシン・ゴジラで、全部持っていかれたわけでしょう、そしたらギャレス・エドワーズはまたスター・ウォーズで男を見せたと
ですねサイモン・ペックまでシン・ゴジラを褒めてるの見て俺ちょっと、
外国人もなんかあの字幕版とかがもう世間で世界で流通してんのかな
かもしれないですね。シン・ゴジラ見た時に日本にあのちゃんとゴジラが帰ってきたと思いましたみたいなこと言ってたんで、
いやシン・ゴジラね、俺もねいろんな人がワイワイ褒めるから、金沢映画祭の小野寺さんとか、カセット館後藤さんとか言われたことを踏まえて見に行ったら本当に褒めてる人の気持ちであなるほどすごいいいって思ってね、これ面白かったよ。
やっぱギャレス・エドワーズの方が好きです
よね。ギャレス・エドワーズ話がつまんないんだもん。
まあでも暴れるっていうか、なんかちゃんとなんか攻撃する武器を作ってますとか、うん、そういったところとかを見せてるような気がするんで、
うん、
会話だけこう見せられて、バストアップの会話だけで話スピードが速いっていうよりは、あれぐらいのテンポのゴジラの方が俺は好きだなっていうのが、まあ、スターウォーズから急にゴジラ論でしたけど
ね。ギャルス・エドワーズさんはこの後何作るんでしょうね。
何作るんでしょうね。
モンスターズ3かな。
いや、モンスターズ2自身か、あの人を監督してないじゃない
ですか。え、そうなの？
制作だったってこと
ですか。あ、そう。
多分あの制作費を得るためにプロデューサーだけやって、うん、若い人にな、あの任せるっていう。
あ、そう。
脚本家なんか多少手を加えたりは知ったんじゃないですか、
ね。1しか見てなくて、1もまあまあの面白さだったから、2見るのめんどくせえなーって思ったけど、じゃあいいかな。
ワウワウでやってましたね、この間まで。あんまりこう印象に残ってない感じですね。
まあでもね、今年はもう映画秘宝のベスト10の集計締め切りの後にゴジラじゃないや、スターウォーズログワンがあって、いやもうその前だったら入れてたかもしんないなってぐらい面白かった。
俺はもうなんかこの今の郵便の配達の仕事してからもうなんかよく映画は見てるんですけど本当に覚えてないぐらい。
へえ、なんで忙しいの？
忙しいっていうか、まあいろいろ精神的に今追いやられてて。
年だからじゃない？
かもしれないです、
うん、
前回のその何でしたっけ、前回やったやつが、
前回何やったっけ、だいぶ前だよね。
エドワード・ズイックの と
何やったかすら思い出せなくなっちゃった
ですね。エドワード・ズイック好きだ、好きだ。
どんな映画だっけ。
ジャック・リーチャー。
あ、ジャック・リーチャー、そうだそうだ、ジャック・リーチャーやった。
エドワード・ズイック好きだと言っておきながら、このラジオでジェームス・ズイックとか言ってて、監督の名前すら俺間違えてるじゃんと思って。
いや、その監督の名前は一回もなんか意識したことがないかもしれない。
まあまあ、なんか好きだって言ってる割に監督の名前間違えてるのは痛いなと思って。まあこの仕事も長くないと思いますけれど。
そうですね、まあ、スターウォーズシリーズがなんか面白い流れに乗ってきたような気がするの です、
ね、
今後も楽しみですね。
あと一つだけ、はい、最初2005年にそのスターウォーズの3部作が、うん、あのプリクエルの3部作が終わった時に、うん、
が終わって、
一応最初の案だったのが今度はテレビドラマシリーズに目を打つっていう話してたんですよね。で全、100話だかで構成するみたいな話を最初してたと思うんですけど、
面倒くさくてとてもじゃないけど見られない。
全部それがウォルト・ディズニーに買われて、
そうだね、
そこで大きくまた
スタジオからね、もうルーカスがさっさと手放せばよかったんだよ。
なんかルーカス、町山さんかが言ったんですけど、うん、ルーカスはその後結婚して子供ができて、なんか今度はそっちの方にいたスターウォーズがもうどうでもよくなったっていう話。
なるほど、それまでスターウォーズが我が子も同然だったんだ
みたいな感じだったんじゃないですかね。
なるほど、
その呪縛からやっと解き放されてこのセブンに巣を作ったみたいなことを言ったあったっていう話を聞いたんで、
育児映画作るかもね
かもしれないですね。なんかもうキラキラネームを子供につけたらしいですね、
うん、またクマちゃんがいっぱい出てくる
そのクマちゃんがあの食事であの首刈りつくみたいな、
うん、丸太で戦車を潰すような、うん、クマちゃんが出てくる。
まあインディ・ジョーズまた作ってひどいことするような感じもなきにしもあらずじゃないですか、ルーカスって。
そうですね、じゃあ、まあ、これからもスターウォーズシリーズに期待しましょう。
そうですね、
ではまたさようなら。